デボーション TV をご覧の皆さん、おはようございます。グレースワーシップチャーチの具志堅正人です。今朝も素晴らしい主の御言葉から神の恵みと祝福を受け取ってまいりましょう。今朝の聖書の言葉は列王記第一13章20節から34節です。タイトルは主の言葉に背く罪です。
列王記第一13章20節から34節。彼らが食卓についていた時、その人を連れ戻した預言者に主の言葉があったので、彼はユダから来た神の人に呼びかけていった。主はこう言われる。あなたは主の言葉に背き、あなたの神主が命じた命令を守らず、引き返して主があなたにパンを食べてはならない、水も飲んではならないといった場所でパンを食べ水を飲んだので、あなたの亡骸はあなたの先祖の墓には入らない。彼はパンを食べ水を飲んだ後、彼が連れ帰った預言者のためにロバに蔵を置いた。その人が出て行くと、獅子が道でその人に会い、その人を殺した。死体は道に放り出され、ロバはそのそばに立っていた。獅子も死体のそばに立っていた。その人を途中から連れ帰ったあの預言者はそれを聞いていった。それは主の言葉に背いた神の人だ。主が彼に告げた言葉通りに、主が彼を獅子に渡され、獅子が彼を裂いて殺したのだ。そこで年老いた預言者は神の人の遺体を取り上げ、それをロバに乗せて自分の町に持ち帰り、痛み悲しんで葬った。
13章の最初の節を見るとこのように記されています。一人の神の人が主の命令によってユダからベテルにやってきた。一人の神の人、彼は神の命令に従って神の前に従順する心を持った器でした。また2節にはこの神の人がイエス様ご自身の誕生を予言する、そのような特権に預かっています。彼は神の前に従う心を持った、力強さを持った預言者でありました。また同時にその歩みの中に神の不思議と印が伴う祝福に預かっていました。ヤロブアモが彼を捕らえるために手を伸ばした時に、その手がしなえてしまったことが記されています。この神の人は神の油注ぎを受けて、ある意味では神の与えた賜物に秀でた人物であったと言えると思います。また神の命令を守るために、それを死守するために最善を尽くす人物でありました。聖書の記事を読むと9節10節を見るとこのように記されています。というのは主の言葉によってパンも食べてはならない、水も飲んではならない、また元来た道を通って帰ってはならないと命じられているからです。こうして彼はベテルに来た時の道は通らず、他の道を通って帰った。一度は神の命令、神の語った言葉に従って彼が歩んでいることがわかります。しかしその後11節以降に老年の預言者との出会いを通して、彼の神への従順というものが崩されていくのであります。この老年の預言者は善意でした。良かれと思ってやったことでした。しかし結果としてこの神の人が、神様ご自身が与えた言葉、命令に背いてしまう、そのように誘導してしまったのです。結果としてこの力ある神の人は死を招いてしまうわけです。私たちはこの出来事を通して、私たちに対する神が私に語っておられる また御心を確認していきたいと思います。今日も3つのポイントでお話を導きたいと思います。1つ目に、どれほど素晴らしい神の器人物であっても肉の弱さを持っている、また誘惑を受ける弱さがあるということを私たちは理解しなければいけません。私たち人の弱さは器に目がいってしまいやすいわけです。素晴らしい神の人、今日も素晴らしく神の前に用いられている人々がいます。私はそのことを嬉しく思います。また彼らのために祈ります。素晴らしい働きをしているその姿を見て、本当にイエス様の栄光が表されることを感謝しています。しかし気をつけないと、私たちは素晴らしい器に目がいってしまい、その人の持ち合わせている弱さを見ないということが起こってしまいます。また器自身も神の前に用いられているときに気をつけなければ、その心に油断が生まれてしまうのです。いつの間にかその隙間の中に傲慢の根が植えられていく、そのようなミスを犯してしまうことがあります。この聖書に出てくる神の人も素晴らしい人物でした。先輩の老預言者が語った言葉に同意してしまったのです。この聖書の箇所を見ると、ある意味では、私たち人が持ってしまう弱さの姿を垣間見るのです。私たちも器そのものの弱さをある意味では理解し、また同時に私たちも神の器と立てられた時に、自分自身の足りなさ弱さを心に留め、主の御言葉に従順することができるように、主の心に思い向けることができるように祈る必要があります。またその弱さを抱えているならば、多くの人々にまた祈ってもらうということも私たちは願わなければいけません。どれほど素晴らしい神の人であっても、肉の弱さを持っていること、油断から来る誘惑を受ける、そのような失敗、また問題を私たち一人一人が抱えているんだ、そのことを理解する必要があります。またこの老預言者の姿を見るときに、二つ目に、善意であっても神の御心を逸らせてしまうことがあるということを理解しなければいけません。皆さん、ヒューマニズム、クリスチャンはですね、良かれと思い、憐れみ深さを持って、行ってしまう、そのことがかえってある人々を神から逸らさせてしまうこともあるわけです。ある意味では私たちは、誰かを助けるときに、また憐れみ深さを持って、また愛する心を持って使えるわけです。しかし度が過ぎるならば、その憐れみも、また人々に対する良い行いと見えることも、かえって人に向けさせて神の思いから離れさせてしまう、そのようなことも起こるわけです。気をつけなければいけません。この老預言者も善意でした。接待をして共に交わりをしたい、一見見ると良い動機だったと思います。しかし神の御心を彼らは逆らって、また結果としてこの神の人は主を招いてしまったわけです。私たちは善意であっても神の御心を逸らせてしまうことがあります。どうか愛する皆さん、あなたの優しさ、憐れみは良いものです。あなたが愛する心を持つことは素晴らしいことです。しかし私たちは神の御声に聞いて、誰に対して善意を持って仕えていくべきか、また時には施しをするべきか、誰に対して憐れみを注ぐべきか、そのことを確認しなければなりません。それが良い行いであったとしても、人という器に目を向けさせてしまうならば、かえってイエス様ご自身から心を離れさせてしまうのです。三つ目に、主の言葉に背く罪の結果は霊的な死を招いてしまいます。この13章の中では神の人の死がありました。しかし私たちも主の言葉に背く罪の中にとどまるならば、結果として霊的な死、あなたの魂は干からびて 神の御心からそれて、主ご自身が願っている歩みをすることができなくなってしまうのです。ヨハネの福音書の5章の25節にこのような言葉があります。誠に誠にあなた方に言います。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。それを聞く者は生きるのです。私たちが神の言葉を聞くこと、神の御声に聞くこと、それは私たちを生かすのです。この13章の出来事を通して私たちは残念な結果、この箇所から見ることができます。しかし同時に、今いる私たちに対する神の語りかけを受け取って、神の御言葉に生きる、またそのことも教えられるのです。主の御言葉に従う人になってください。自分の頑張りや努力ではなくて、聖霊様の助けをいただいて、神の御言葉に従う人となってください。また同時に神の声を聞いて、神の御言葉を聞いて、生きるものであってください。あなたが霊的に死んでいると思うならば、神の御言葉を聞いてください。あなたの魂が干からびているならば、神の御言葉によって立ち上がってください。主の御言葉はあなたを生き返らせ、強めるのです。そのことを覚える、またこの時でありたいと思います。主の前にもう一度、私たちはへりくだって戻って、素直に御言葉に心を向けて、主に従うことを選びましょう。今日のテーマは、ある意味で重いテーマであると言えます。主の言葉に背く結果が、そこに、記されています。しかし逆説的に、このところから、私たちが生きるということは、神の御言葉によって生かされる。そのことをまた体験する。そのことを知る。そのような箇所でもあります。私たちは主の前に、命あるものとして、神の御言葉の約束に従うものとして、今朝も歩むスタートとなりますように。一言お祈りします。天の地の神様、感謝します。主の御言葉に従います。主の御声に従います。主の御心に歩みます。私の魂を生き返らせてください。私を霊的な死から私を蘇らせてください。主よ、神の子の声を聞いて、私を生かして、私たちを強めてくださいますようにお願いいたします。主を感謝します。あなたの御手が伸ばされますように、イエス・キリストの御名によって感謝して祈ります。アーメン。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。